新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の7日月曜日です。今日のニュースいきましょう。バイナンスが自動マーケットメーカーバイナンスリキッドスワップをローンチ。ブラジル中央銀行総裁が2022年には CBDC 発行可能と予測。ビットフライヤーが2020年上半期は日米欧共通で20代の口座開設者が最も増加したと発表。 SBIVC トレードがフレアネットワークスのトークン付与への対応を検討。フィナンシェが都市型フェスティバル078神戸2022でトークンエコノミーの実験開始。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスが流動性プロバイダーが取引手数料から利子と収入を得ることを可能にする自動マーケットメーカープールバイナンスリキッドスワップの提供を開始したことを9月4日に発表したというニュースです。流動性プロバイダーとは金融商品の取引流動性を高める役割を果たす企業群のことです。マーケットメーカーとは流動性を提供しマーケットがスムーズに機能することを目的に特定の資産を大量に売買するマーケット参加者のことです。そして自動マーケットメーカー AMM は金融商品の上場プロセスや取引に関する注文をアルゴリズムに基づき流動性プールと連動させてマーケットを作る役割を果たします。バイナンスリキッドスワップはローンチ時に流動性プロバイダーのために USDT と BUSDBUSD と DAI、USDT と DAI の3つの取引ペアをサポートするとのことです。ただ、金利と取引手数料収入額は明らかにはしておりません。バイナンスの広報担当者によれば、流動性プロバイダーのための金利と手数料収入は、流動性プールの規模と取引量に応じて柔軟に対応していくとのことです。バイナンスの CEO である CG 氏は、私たちは中央集権化された AMM プールを通じて、DeFi 市場のさらなる成長を願っています。DeFi 商品がより多くの取引量と参加者を引きつける中で、インスタントスワップの流動性を提供できることを楽しみにしています。そして私たちのコミュニティに利益をもたらすインセンティブのあるプール設計で、コミュニティからの利益を得ることを楽しみにしておりますとコメントしております。なお、バイナンスの広報担当者は、バイナンスは DEX も運営しており、定期的なオークションを利用してそのプラットフォーム上で注文を成立させているため、マーケットメーカーとテイカーの概念を奪っていることは注目に値します。そしてバイナンスが分散型プラットフォームではなく中央集権型の取引所で AMM プールを立ち上げた理由はバイナンスリキッドスワップがユーザーに簡単に稼げる力を提供するという意味で分散型の AMM プールに似ていますが中央集権型の取引所を利用することを好む別のグループのユーザーを対象にしているからですとザ・ブロックに答えております。補足をします。自動マーケットメーカーには主に2つのタイプがあります。一つはプロのマーケットメーカーがプログラムに基づき管理設定するものです。もう一つは設定されたアルゴリズムによって完全に自動化されており、市場のあらゆるユーザーがスマートコントラクトを通して市場へ参加する仕様になっております。後者には DeFi、分散型金融プロトコルとして台頭しているカイバーネットワーク、ユニスワップ、バランサー、カーブなどが挙げられます。現状の DeFi の AMM とバイナンスリキッドスワップの違いはマーケット参加者の違いではないでしょうか。DeFi では個人投資家を中心にマーケットが構成され、バイナンスでは機関投資家を含んだプロ投資家がマーケットを構成していくのではないかと考えております。
続いてのニュースいきます。 ブラジル中央銀行総裁のカンボス・ネト氏が、ブラジルは2022年に中央銀行デジタル通貨 CBDC を発行できる状態にある可能性があると発言したことを、ブラジルの地元紙コライオ・ブラジリエンスが9月2日に報じたというニュースです。ネト氏はデジタル通貨の普及に必要な条件を、相互運用可能な即時決済システム、競争を生み出すオープンシステム、信頼性のある国際通貨、この3つを考えているということです。そして今お話した3つの条件、相互運用可能な即時決済システムに関しては、今年11月に稼働開始する即時決済システム PIX、 そして競争を生み出すオープンシステムには、金融機関と企業の情報共有を可能にするオープンバンキングの導入、そして信頼性のある国際通貨については、為替システム近代化のための法律制定、これらによって CBDC が近い将来に達成可能と考えられており、このことがネト氏のブラジルが2022年に CBDC の発行が可能な状態になりうると予測する根拠になっているということです。なお、ブラジル中央銀行は CBDC 発行を見据えて、今年8月に CBDC の影響を評価するワーキンググループの設立を発表しています。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所を運営するビットフライヤーが2020年上半期の新たな口座開設者は20代が最も多くを占めたと発表したというニュースです。またビットフライヤーグループが事業を展開するアメリカ欧州連合でも同じく20代による口座開設者が最も多くなっているとのことです。日米欧の3地域に共通して、2018年上半期は30から40代ユーザーがメインだったのに対し、2020年上半期は20代ユーザーの割合が2018年上半期に比べ2倍以上に増加しているとビットフライヤーのアンケート調査が示しております。またアンケート調査によると、暗号資産投資を始めようと思った理由、目的は将来性がありそうだからが最も多く、回答の半数近くを占めたとのことです。将来性に次いで理由や目的に挙げられたのは、少額から始められる、勉強経験になるからとのことです。またユーザーは、暗号資産投資は中長期的な運用に向いていそうだからという回答が多かったとのことです。さらに最も期待している暗号資産として約6割のユーザーがビットコインが挙げられ、次に約1割のユーザーがイーサリアムを挙げております。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 SBI VC トレードが、暗号資産リップル XRP 保有者に対するフレアネットワークスのスパークトークン付与について、その取り扱いを検討していることを9月4日に発表しました。フレアネットワークスはプルーフオブステークを用いずに XRP のスマートコントラクトの実装を目指すプロジェクトです。このプロジェクトは XRP の発行者であるリップル社から支援を受けています。フレアネットワークスはネイティブトークンであるスパークを XRP と同量発行して、 XRP 保有者に1対1の割合でエアドロップすることを今年8月に発表しています。フレアネットワークスによると、このスパークはフレアネットワーク上のガバナンストークンとして利用できるということです。スパークトークンのエアドロップはフレームネットワークに申請を行うことで受け取り可能ではありますが、多くの XRP 保有者は取引所に XRP を保管しているため、そのような XRP の保有者がスパークを受け取るためには、取引所自体がエアドロップに対応する必要があります。そこでスパークのエアドロップに対応する取引所が増えており、その流れを受けて今月4日に SBI VC トレードが対応を検討していることを発表したということです。そして日本の取引所ではすでにビットバンクが対応を検討していると発表しています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを利用した次世代 SNS サービスフィナンシェを運営する株式会社フィナンシェが、都市型フェスティバル078神戸2020の一環としてトークンエコノミーの実験を行うことを9月4日発表しました。フィナンシェはこの実験において神戸の人やスポットについての魅力を満載した動画付きコレクションカードを特典としたトークンの発売開始をするということです。トークンの販売は9月4日の18時より開始をしています。また、このトークンに加え、特典メニューとして、078神戸インタラクティブラボオーナー、神戸の人やスポットについての魅力を満載したコレクションカードを含めた数種類の特典メニューを期間限定で販売するということです。さらに今回は各コレクションカードにオリジナルで撮影した限定動画がついているということです。078神戸インタラクティブラボによると、今回の取り組みは実験都市である神戸の魅力を共に作り発信をするプロジェクトということです。そして078神戸2020の実験の一環として今回スタートし、実装できるコミュニティを目指していくということです。またこのコミュニティでは、フィナンシェの仕組みを活用し、ニューノーマルの時代におけるオンライン×オフラインでの新しい価値を共に作り出す実験を行っていくということです。記事に078神戸インタラクティブラボのフィナンシェトークン販売ページのリンクを貼っておきますので、気になる方ぜひご覧いただければと思います。 補足をします。フィナンシェはアーティスト、俳優、アスリートなど夢を達成したい人やグループがオーナーとなってフィナンシェ上で発行するトークン販売特典でサポーターを募集し、そのトークンをコミュニティ活動に利用することでファンと継続的に応援してもらえる関係を築くことができるコミュニティサービスです。新しい経済ではフィナンシェについて過去に特集記事を公開しています。合わせてぜひご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しい記事を公開させていただいております。スキルの多様化が求められるアフターコロナ、ブロックチェーンがスキルを証明する時代へ、です。この記事は株式会社ガイアックスの開発部マネージャーであり日本ブロックチェーン協会 JBA のアドバイザーである峰アラム氏が新しい経済へ寄稿していただいた記事となります。コロナ禍で経験したことから今後の不測の事態にブロックチェーンを活用した備えについて峰氏に解説していただいています。ぜひご覧いただければと思います。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。